耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1224回9月7日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。僕ですね、こうやってビジネス書を多く紹介してきたのでね、何人かの方はですね、あ、矢島って結構リッチなビジネス生活を送ってるんじゃないかなって勘違いされてるようなんですけども、はい、そろそろ自虐ネタですよ今日も。僕ですね、そんなに儲かってません。というかですね、お金の使い方が下手なんです。お金に嫌われてるとでも言うのかな。よくあるのがね、今月は儲かったからちょっとこの本買おうとか、あ、ちょっとなんか競馬の馬券買っちゃおうとかやるんですけども、税金のお知らせとか、ね、届いたりして、あっ思ったりすることがしばしば、たびたび、sometime, often、まあ、よくあります。そんな感じでですね、今回は、僕と同じくですね、お金に嫌われてると思っている人に、ぜひ読んでほしい本をご紹介しようと思います。もしこれから社会人になる方、もしくは社会人なりたての方いましたらね、ぜひ、こちらは聞いておいてください。特に僕の妹とかはね、ぜひ、聞いておいてください。こういう知識が必要です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は講談社より出ております、輪に立つ野鳥、お金に好かれる人嫌われる人、稼ぐ貯める増やすという本です。まずは著者のご紹介、輪に立つ野さん、経営コンサルタントの方です。1972年生まれで、1999年1月27歳の時に、輪にマネジメントコンサルティングというね、会社を起業しまして、単なる情報提供ではなくクライアント目線からの経営支援というのを行い、これが信頼に結びついて、この業界ではその顧問契約年数が通常1年未満で終わると言われる中、平均5年から7年、長い顧問先では10年というですね、長いその信頼関係を築いているのが特徴なんだそうです。でメディアの露出としてはですね、これはメディアじゃないかな、品川女子学院にいてビジネスと生活で使えるお金の授業というのを担当してまして、これがね反響を得てテレビカンブリア宮殿でも紹介されました。でいい人生を歩むためには体作りも欠かせないと、少林寺拳法3段の凄腕でもあります。なかなか充実した生活を送ってらっしゃるワニさんがですね、今回書かれた本が、まあお金に嫌われる人と救われる人の違い、といって疲れるために何をすればいいのかっていうのを教えてくれる、まあお金に関する知識全般を教えてくれる本です。なので新刊ラジオを普段から聞いてる人にはね、意外と基礎的なところに聞こえるかもしれませんけれども、新米のビジネスマンの方とかですね、あとそのこれから社会人になる大学生の方とかはね、まあぜひこの感覚を身につけておいてほしいかなと思います。じゃあですね、本編紹介する前にまずこちらチェック項目があったんですけど、これを見ていきましょう。これはですね、ワニさんが言うお金に嫌われる人の特徴らしいんですけども、5つあります。このうちいくつ当てはまるかが皆さんの運命の分かれ道です。1つ目、財布通帳を見るといつの間にかお金がなくなっている。あるある。衝動買いをして後悔する。まあ、衝動買いはしないけど衝動使いをしてしまうかな、飲み会とか。会社が正当に評価してくれないと思っている。まあ今僕フリーなんでこれは関係ないですね。まあただ自分自身を正当に評価してるかっていうとうーんですけど。人を見る目がない。これなんとも言えません。セミナーやスクールなどの資格習得、自分磨きにお金も時間もそれなりにかけている割に振り返ると身についていない。あちゃー感じですね。今ディレクターが思いっきり手を挙げてるんですけどもまあ頑張れ。まあそんな感じでこの5項目皆さんはいくつ当てはまったでしょうか。僕はやっぱり財布通帳を見るといつまにかお金がなくなってるってね、不思議っていう現象をよく感じるんですけども、本当に不思議。今顔芸やっちゃったからディレクターがハマっちゃったんですけども、ありますよねそういうことね。というわけで、今回ねこのお金に嫌われる人、今あるあると思った人はどうぞこの先聞いてってください。ねえよと思った人はですね、哀れみの視線で僕を見ながら今回のラジオ聞いてください。じゃあ参りましょう。ワニさん曰くですね、こういったお金に嫌われる人とお金に好かれる人の違いは3つの視点にあるんだそうです。でお金に好かれる人はね、この3つの視点を持ってるんです。1つ目、お金の流れを見える化している。で2つ目、10年単位で考えている。で3つ目、お金が残るところまで考えている。 、これが重要なんだそうです。3つ目のね、お金が残るところまで考えているってね、もう基礎的なことじゃねえかって思うかもしれませんけども、はい、考えてない時は多いです。来週給料日だから使い切っちゃおうか的な発想をする人っていると思うんですよ。特にお酒好きな人とかね、あ、来週給料日だから飲んじゃえとかね、あのギャンブル好きな人は来週給料日だから使っちゃえとかね、やると思うんですけども、そういうのが結構重要なポイントなんだそうです。で、まあ、この本はですね、そういった具体的な原因とか理論というのを説明して、まあ、成功例をね、載せつつ、まあ、分かりやすく紹介しています。本当になんか授業スタイルの本で、途中に出てる図表なんかも分かりやすいです。なんか昔懐かしの参考書を見てる気分になりましたね。で、ワニさんもね、さっき言ったように高等学校で教鞭を振るっていますので、学校の授業のようにですね、この本、1限目から5限目という項目で区切られています。なので、まあ、一応普段でいうとこの小別タイトル、1限目お金のからくり、2限目10年単位で考える人はお金に好かれる、3限目お金を次々と引き寄せる時間の使い方、4限目押そう金持ちスイッチ、5限目まずは年収を 1.5 倍にしてみよう。この5ステップで進んでいきます。1限目のお金のからくりというのはですね、本当社会に出る前の学生さんとかはすごい役に立つと思います。ケーキバイキングでいくら食べたら元が取れるのか、じゃあお店はいくら食べられたら元が取れないのか、なんていうお話があったりしてね、ああなるほどそうなってるんだって楽しんで読むことができると思いますよ。で、お金がないという人はですね、2限目あたりからが勝負です。そして4限目で金持ちスイッチを押したいですね。どこに金持ちスイッチがあるんだろうって、僕もこの本読むとき思いました。じゃあですね、この授業の中からいくつか内容を抜粋して紹介しますが、まずは1限目のお金のからくり、ここからですね、これ家計を本当に把握していますか、というお話をしましょう。これはお金の見える化のお話につながってくるんですが、ワニさんは講演会なんかでこんなことを聞くんだそうです。あなたは生活や夢実現のために毎月いくら貯める必要があるか知っていますか。
いくらだろう僕もこれ聞いた時にいくらだろうって思っちゃいました。意外とね、これ9割ぐらいの方答えられないんだそうですね。皆さんも結構答えられない人多かったんじゃないでしょうか。つまりですね、現状と目標すら知らずになんとなくお金について不安に思っている人ってのが圧倒的に多いんだそうです。これは確実にお金に嫌われる人。なのでお金に嫌われないためにはこの場合どうすればいいのか、まずは自分の1ヶ月のお金の流れをシンプルな図で考えてみることによって頭の中を整理整頓しやすくして家計を見える化するんだそうです。で、本気でお金の悩みを解消して稼ぎたい人が最初にすべきことは、節約や貯蓄、投資方法を学ぶことではなく現状の数字を認識することが先、なんていうふうにワニさん言ってます。なぜならばそれによって毎月いくら貯めればお金の不安がなくなるのかというのがはっきりするというわけなんですね。僕もこれだからちょっと考えてみてね、お金貯めようと、しました、というかしましたというかします。いくら貯金するのか明確にします。まあ、僕の場合ちょっと収入が不安定なのもあるんですけど、会社員の皆さんはね、頑張ればできるはずなので、これはぜひ参考にしてみてください。とりあえず覚えておいてほしいのは、現状を知り目標を決める、そして数字をきちんと、把握しておく、これが稼ぐ力をつける第一歩なんです。では続いて2限目、10年単位で考える人はお金に好かれる。ここからですね、この項目抜粋しましょう。自由に使えるお金を2倍に増やす方法。はい。これはですね、ディレクターが紹介してくれって言ったんですけども、奥さんとか彼女とかね、あと、まあ、いわゆるパートナーの方に財布の紐を握られてる方必見です。ディレクターどうも握られてるっぽいんですよね。なんでもこれはですね、無駄遣いするためのお金じゃなくて、お金に好かれる人になるためのお金。どういうことかというと、まあ、自己投資のお話なんです。これはワニさんの講座に参加していた27歳男性の例なんですけども、抜粋してご紹介しましょう。あ、念のため言ってきます、僕じゃないです。彼は月に自分で自由に使えるお金は2万円と決まっていたんだそうです。しかもその中から昼ご飯は自腹で、あとは 1,2 回飲みに行っちゃうとすっからかになるという。月に2万円って確かに少ないですよね。これはなんとか増やしてあげてほしいなと思ったんですけども、で、まあ、自分のスキルアップのための書籍代とか人脈作りのための食事代とか考えると月4万円は欲しいなと思っていたんだそうです。
で、彼の家計の中で毎月動かせるお金はっていうと、まあ、貯金に回している2万円のみ。これをなんとかしたかった彼はですね、ワニさんにこんなアドバイスをもらいました。月2万円の貯金と自分への月2万円の投資のどちらが2人の10年後の家計にとって得か、パートナーに比べてもらいなさい。はい。というわけでですね、この27歳男性の彼は、パートナーにお話をしたんだそうです。この貯金に回す2万円を私に投資してほしい。何に使ったかはちゃんと伝える。年間で私に24万円の投資をすると思ってほしい。うちの会社は30歳までは昇給はあまり増えないけど、その後役職がつくと月6万円の手当がつくし、ボーナスも増える。だから3年間私に投資してほしい。3年後に評価されて役職がつけば1年で元は取れるし、3年後あの20代に無理をしてでも自分のためにお金と時間を投資してよかったと感じると思う。はい。で、この説得が功を奏しましてですね、彼はその月4万円自由にお金を使えることになったんですけども、これはですね、お小遣いだけでなくですね、会社の中でも使えるテクニックです。会社の上司にね、これ決済してくださいっていう時に、こういう言い方をすると結構通りやすかったりしますのでね、皆さんこれを機にお金との付き合い方考えてみてください。以上、抜粋を2つほどしましたけれども、まあ、全体の本としてはですね、一応その事業形式になっていて参考書みたいに読めるというのが一つ、あとはですね、まあ、お金の考え方、そしてお金のその稼ぎ方というか貯め方ですかね、そういったお金との付き合い方について書かれている場所が多いので、本当にお金がないと思っている人とかお金苦手と思っている人は、読んでいると損はないんじゃないでしょうか。で、今まで紹介してきた本の中ではね、ややその初心者向けというか、あんまりビジネスに関わったことない人向けに作られていると思いますので、今これ聞いてる大学生の方とかはですね、安心して読むことができると思います。逆に上級者の方はですね、本の知識をですね、結構もう上級概念で抑えてるかもしれませんので、まあ、簡単に言うとレバレッジって言葉分かってる人は、自己投資の部分っていうのは、なるほど、こういう考えた方もあったかって読み流せる程度だと思います。で、最後に、僕から考えた何よりもの特徴はですね、各授業の最後にですね、学んだ中でやるべきことというのがワークシートにまとめられてますので、これを見て皆さんが実際に実行する、まあ実行しやすいタイプの方になってるかなという感じです。まあというわけで、お金に好かれてる人はほっといて、お金に嫌われる人頑張って、お金に好かれる体質になりましょう。では、書籍情報です。お金に好かれる人、嫌われる人、稼ぐ、貯める、増やす。ワニ達也著、講談社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本どうでしょうか。お金に好かれる人、嫌われる人なんていうタイトルですけどね、お金に嫌われてるなと思った方はまあパラパラ見てみてください。何が悪いのかよくわかると思います。僕もねすごい身につまされる思いで見てしまったんですけど、これがなかなかねお金って難しいですよね。はい、関連書籍のご紹介です。まずは新刊ラジオ第742回2009年2月18日号、頭のいいお金の使い方、お金の流れを呼び寄せる。そう、こういう本もちゃんと紹介してたんですよ。お金の流れ呼び寄せてますか。次行きましょう。新刊ラジオ第1055回2010年2月18日号、経営の教科書、社長が押さえておくべき30の基礎科目。これはまあより、ビジネスというか経営者に向けたお話なので、一般の方にはちょっと縁遠いかもしれません。まあトータルで何が言いたいかというとですね、知識だけじゃなく実行が必要だということです。お金を貯めるためには僕もすごい頑張ります。ちょっとね、やっぱり忘れてた頃にね結構支払いとかあったりとかしてね、通帳のお金でなかなかたまらないんですけど、頑張りましょう。僕まだ27歳だからなんとかなると思います。そんなこんなで、僕より若い人はぜひお金との付き合い方今のうちに頑張ってください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。今回ちょっと自虐すぎました。